こんにちは。数学トークラジオコリのかずみです。今回も数学についてのトークをします。虚数のお話の続きで、複素数の極形式というものについて解説します。これは、極形式と読まれる場合もありますが、ここでは極形式と読むことにしますね。この極形式の極とは北極とか南極の極の字で、英語の場合はポーラーフォームと言います。北極熊、白熊のことをポーラーベアと呼ぶのと同じポーラーですね。さて、複素数の極形式とは、実は三角関数を使って複素数を表すというものなんです。サインとかコーサインの、あの三角関数ですね。複素数と三角関数との間に一体何のつながりがあるというのでしょうか。話の流れとしては、複素数以前に実数の平面における極座標というものがあって、複素数の極形式はその考え方を使っているのです。平面上の極座標とは、点を x と y の座標ではなく、点点からの距離と、点点を中心として x 軸から測った角度を使って表す座標を言います。座標を円周上の点であると解釈して、極座標は直線座標の一つであるとみなすこともできます。具体的には、例えば x イコール1で y イコール1の座標は、点点からの距離がルート2で、x 軸から測った角度が45度あるいは4分の π である点、と考えるといったものです。この時に、直交座標での x イコール1という数値は、ルート 2×cos45 度として表せます。これは、三角関数や三角比の定義をそのまま使っているだけなので、図に描いて考えてみると簡単です。では、その考え方を複素数にどのように適用するのかという話ですが、まず複素数の実部を x 座標、虚部の実数係数を y 座標とした仮想的な平面を考えるんです。例えば 1+2i の1が x 座標で、2を y 座標にするという感じですね。用語としては、複素数に対して考える仮想的な直交座標の平面のことを複素平面といって、x 軸に相当する軸は実軸、y 軸に相当する軸は虚軸と言います。複素平面上の原点から複素数をプロットした点までの距離は、その複素数の絶対値と呼びます。複素数に対する絶対値記号は、実数に対する絶対値記号と同じ記号ですね。数や式を2本の縦線で挟む記号です。そして次です。x 軸に相当する実軸と原点、そして複素数の値をプロットした点を結んだ時にできる、仮想的な角度を考えてあげましょう。すると実はうまく工夫すると数式上、複素数を三角関数で表すことができるのです。複素数の実部の方に余弦コーサインが入り、虚部の方には正弦サインが入ります。例えばルート2分の1プラスルート2分の 1i は、コーサイン45度プラス、i サイン45度とかけるといった具合ですね。計算は図に描いてやってみるとそれほど難しくなくて、考え方自体は実数の平面上の極座標と全く同じなのです。計算上考えた仮想的な角度のことは、変角と呼んだりもします。この変角の変という字は、偏るという漢字を使います。英語ではアーグメントといって、その最初の3文字の A と R と G を変角を表す記号として使う場合もあります。このような複素平面上で考えると、足し算と引き算については複素数の計算はベクトルに似ています。例えば 1+2i と 2+3i を足し算して 3+5i と計算したときに、これを複素平面上に描いてみると、ちょうど2つのベクトルを足し算したときと同じようになるんですね。引き算の場合にも同様のことがわかります。ところで、今度は複素数同士の掛け算を考えてみると、実は、ある関数についての定理に非常に似ている形になっているんです。何に似ているのかというと、それは三角関数の加法定理なんですね。三角関数の加法定理とは、例えば角度15度を45度マイナス30度と考えたときに、その正弦、サイン15度などを、サイン45度とサイン30度、そしてコーサイン45度とコーサイン30度の組み合わせで計算できるという定理です。そこで、複素数同士の掛け算を計算すると実は三角関数の加法定理とぴったりと形があって、計算ができるんです。すなわち、2つの複素数を掛け算すると、それぞれの仮想的な角度、変角については足し算されるということが起きるんですね。もう一度言いますと、複素数の掛け算をすると、変角については、足し算で計算できるんです。ちなみに割り算の場合は、分母の方の複素数の変角を引き算する計算になります。このように複素数の掛け算と割り算には独特の計算規則があって、その特別な場合の式をドモアブルの定理と呼ぶこともあります。さて、その独特な掛け算と割り算の計算規則によって、複素数に関する数学上の様々な性質を考察することができます。例えば、虚数単位というものを考えるにあたって、2乗するとマイナス1になるという性質に着目したわけですが、それでは3乗するとマイナス1になる数や、5乗するとマイナス1になる数は考えることができるでしょうか。実は、複素数の計算規則を使うことによって、自然数を n として、n 乗してマイナス1になる数は全て複素数で表せることを証明できるのです。3乗するとマイナス1になる数については、他ならぬマイナス1自身がそれに該当しますが、それとは別の2つの複素数もその条件を満たします。変角を使うとその規則性はわかりやすいんです。変角が60度、180度、300度で絶対値が1の複素数が、3乗するとマイナス1になる数に該当するんですね。 この計算は、マイナス1は複素数としては変革が180度ですから、3倍して180度になる変革としては、60度がまず1つ該当します。次に、三角関数の周期性から、360度を超える角度は、超えた分の角度と同じものとみなせるんです。つまり、180を3倍すると540になりますが、そこから360を引くと180。300を3倍すると900ですが、そこから360を引いて540、もう一度360を引くと180になる、という計算になります。300度の場合は、3分の5体と考えて3倍すると5体、そこから2体を2回引いて体、つまり180度になると考えてもいいですね。また、複素数の極形式の考え方から解釈するとイマジナリーユニットの虚数単位i は絶対値が1で、変革が90度あるいは2分の体の複素数ということになります。これは、ある複素数に虚数単位i を掛け算する計算は、複素平面上では、ある点を原点周りに90度回転させる操作になることを意味するのです。この場合の回転の向きは、反時計回り方向ですね。他方で虚数単位i で割り算する場合は変革を90度引き算しますから、時計回りの向きの回転です。複素数には、さらに指数関数表示あるいはオイラーの式とも呼ばれる表記方法があります。複素数の極形式は、その表記方法にも直結するものになります。そしてそれが、微分方程式の解法に複素数を使うための基本事項になるのです。